皆さんおはようございます。来年2017年は我々プロテスタントの教会にとって記念すべき年になります。なぜならばマルチン・ルターによる宗教改革がドイツで始まってからちょうど500年目を祝う年が2017年です。宗教改革の嵐の中心、または台風の目と言われている大切なキリスト教の教義が新約聖書のローマ人の手紙1章、そして3章から5章、そして今朝の聖書箇所であるガラテヤ人の手紙の2章から5章まで記されています。この大切な教義は信仰義人と呼ばれています。1517年に宗教改革を起こしたルターに大きな影響を与えました。使徒パウロによってこの教義が記された約2000年前の初代教会の時代には、使徒ペテロの異邦人に対する態度の変化や、ガラテヤの異邦人信徒たちへの惑わしとなったユダヤ教主義者たちによる律法を守り行うことへの許容がありました。ペテロの異邦人に対する一貫性のない態度や、宣教旅行においてパウロが語った福音の中心であるこの信じれば義と認められる信仰義人の教えに反対するユダヤ教主義者に対してどのようにパウロは対処していったのでしょうか。キリスト者にとって、また私たち日本人のキリスト者プロテスタントにとっても大切なこの信仰の義人の教義について今朝ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。やぎみ深く憐れみ深い愛する天皇おっしゃる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をあなたが与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ主よ、またこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。まず最初に、この2章の15節から21節に至るまでの背景についてお話したいと思います。ガラテヤ人の手紙の2章13節では、アンティオケの教会においてユダヤ人信徒に対して大きな影響力を持っていた使徒ペテロの異邦人信徒に対する矛盾した対応がペテロの偽善によるものであるとパウロは厳しく指摘しています。日本語の新約聖書では本心を偽った行動として、この偽善という言葉を直接訳さずに丁寧に説明して訳しています。2章の13節にします。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。ユダヤ人の信徒たちは旧約聖書のレビ記に記されている清めと汚れに関するこの儀式の戒律を守ることを大切にしてきました。彼らにとって汚れた食べ物を普通に食べている、平気で食べている異邦人と交わることは
旧約聖書のこの儀式礼に反することでした。汚れた食べ物を食べている人と交わることによって自分たちが汚れてしまうということで交わることを避けていました。聖なる神を礼拝するためには礼拝者自身の清さが求められていた。そのことをユダヤ人の人たちは律法を通して教えられてきました。レビ記の11章の45節にします。レビ記11章45節、私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。使徒の働きの11章ではユダヤ教の割礼を受けてない法人の信徒たちと食事を一緒にしたことによりペテロも非難されました。しかしペテロはヨパの町で自らが体験した不思議な幻を通して聖なる神が清めた食べ物を食べてもよいこと、聖なる神によって罪を許された異邦人の信徒と交わることに何の問題もないことを学びました。この背景を記してですね、使徒の働きの11章、1節から10節を読みします。使徒の働き11章さて、人たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちにも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったときに、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは口を開いて、事の次第を順序正しく説明していった。私がヨパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり、幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて、私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の獣、野獣、這う者、空の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあほふって食べなさいという声を聞きました。しかし私は主よ、それはできません、私はまだ一度も清いものや汚れたものを食べたことがありませんと言いました。するともう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。こんなことが3回あった後、全部のものがまた天へ引き上げられました。聖霊の働きによる不思議な体験を通して、聖なる神が清い神が清められたものは清いという認識を持ち、救い主イエスキリストを信じる信仰を通して、聖なる神から罪許された異邦人たちと食事を共にすることを認めていたはずのペテロが、今回アンテオ家に来た際にはそれらを覆してしまったという矛盾をパウルはこのガラテヤ人の手紙の2章11節12節で面と向かって非難しています。ガラテヤ人の手紙の2章11節12節を意味します。ところがケパがアンテオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前の異邦人、前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。矛盾したペテロの行動をパウルは非難しました。このような状況の中で、ガラティアの異邦人たち信徒に対して、ユダヤ教主義の間違った教えに惑わされないように、パウロは福音の中心であるこの信仰義人について教える必要がありました。まず最初に、それぞれの意見の同意点からパウロは議論を、話を始めています。15節、16節を見ていきます。15節でパウロは、ユダヤ人キリスト者に対して、 同胞としての同意点から同じユダヤ人として語り始めています。異邦人として生まれた人々は神の律法を知らず、神の律法を守ることも従うこともしていませんでしたから、生まれつき異邦人は罪人である。その点を同意点として語っています。異邦人が生まれながらにして罪人であると聞いて反論する同胞のユダヤ人は一人もいません。主イエスキリストを救い主として人事受け入れる信仰を通して神の前に義と認められることは、ユダヤ人として生まれ律法を守り行ってきたキリスト者だけではなくて、福音を聞いて信じた異邦人信徒にも共通することであることをパウロは同意として伝えています。ですから16節で、今までユダヤ人たちが守りを行ってきた立法の行いによって義と認められるものは一人もいない、立法の行いによって義と認められることはないと、3回パウロはこの箇所で語っています。ユダヤ人にも異邦人にも共通している真実は、主イエスを信じる信仰を通してのみ聖なる神に義とされるという信仰義人の教えです。このことをパウロはローマ人の手紙の3章の22節から24節で次のように記しています。ローマ人の手紙3章の22節、すなわちイエスキリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受け取ることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの栄に値なしに義と認められるのです。パウロの主張は、律法を守り行ってきたユダヤ人であっても律法を知らない異邦人であっても、すべて福音を聞いて信じる人に与えられる約束であり、神の恵みには何の差別もないということです。ユダヤ人異邦人の隔たりなく全世界の人々のためにある福音の普遍性がここに強調されています。次にパウロはそれぞれの意見の相違点について17節18節で議論しています。主イエスを信じる信仰を持った後で律法を守り行うことを異邦人キリスト者に許容しておるユダヤ主義者のキリスト者に対して、パウロは律法に対する考え方の相違点について17節18節で記しています。パウロは誰よりも人一倍熱心にユダヤ教として一生懸命律法を守り行おうとして以前は生きていました。ですから復活された主イエスにダマスコの道で出会うまでは律法に束縛されてキリスト者たちを迫害していました。けれども主イエスに出会い救い主として信じる信仰を通してパウロは聖なる神の前に義と認められました。主イエスを信じた後でパウロはそれまでの自分の人生を束縛していた律法に生きようとはしませんでした。ですからパウロは18節で、前に打ち壊したものをもう一度立てるなら私は自分自身を違反者にしてしまうのですと述べています。ただ信じる信仰を通して救われたキリスト者がユダヤ人であれ異邦人であれ再び古い律法を守り行うことを相手に許容することがあるならば、同じ信仰を分かち合う兄弟に対して罪を犯すことになるので、キリストは罪の助成者なのですかとパウロは問いかけています。そしてすぐに自分自身の問いかけに対して、そんなことは絶対にありえないことですと強い語調で否定しています。主イエスを救い主として信じ受け入れ聖なる神の前に義とされた者が救われた後で古い律法に立ち返り再び律法を守り行うことを通して義人として生きることなどありえないことであり、その誤った教えを正すためにもパウロは相違点を明確に記しています。続く19節から21節でパウロは自分自身の信仰告白を記しています。素晴らしい信仰告白だと思います。主イエスを救い主として信じ受け入れたパウロは聖なる神の前に義と認められ 新しく生まれ変わりました。神の召しを受け、異邦人への福音を述べ伝えるために選び分けられたパウロは、神のために私はこれから生きていく、そのことを決心しています。そしてそれまでに大切にして一生懸命守ってきた律法に決別して生きていく決意を新たにしています。律法による束縛から解放されて自由になったパウロは、これからは自分のためではなくて主イエスに仕える人として生きる信仰の告白をしています。このようにパウロが求めている新しい生き方とは、今までの自己中心的な生き方だけではなく、生き方ではなくて、キリスト中心の生き方です。キリストが私のうちに生きておられるのです。イエス・キリストを信じることによって、キリストが私の心のうちに入ってきてくださった。今私の心の中心にいるのはキリストです。キリストが私のうちに生きているのです。パウロはその信仰を告白しています。新しい神聖の命、霊的な生まれ変わりを体験、パウロが体験できたのも、すべてパウロを愛し、パウロのためにご自身を十字架の上で捨ててくださった神の御子イエス・キリストを信じる信仰によるものであることを、パウロははっきりとここで告白しています。2章の20節を読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。パウロの力強い、素晴らしい信仰告白はこの言葉に表されています。律法を守り行うことに、誰よりも熱心に生きてきた古い自分を十字架の上で明け渡して、キリストを救い主として信じる信仰により、主イエスを自分の心の中心に受け入れて、パウロは新しい自分に変えられました。すでに主イエスを信じ受け入れた皆さんも、パウロと同じ信仰告白をお持ちだと思います。古い罪人の自分に引き戻されそうな誘惑や試練に直面するときに、パウロと同じように自分中心の人生は死んでしまったもの、洗礼を受けた時にもう葬り去られて死んでしまったものとして、そして新しく生まれ変わり、今は私たちの心のうちに主イエスが中心におられること、キリスト中心の人生に変えられたことを感謝し、父なる神から与えられている恵みを無にしないことをパウロと同じように宣言しなくてはなりません。最後にまとめていきたいと思います。主イエスに命じられた弟子たちによって、エルサレムからユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てにまで主イエスの福音が伝えられていきました。そのため、キリスト教はアジアからヨーロッパを経て世界中へ広まってきました。今から約500年前にカトリック教会が勢力を拡大し、大きな影響力を持っていました。教会に限らず、この世的な権力と財力が増えると、どんな組織でも腐敗する傾向がこの堕落した人間の世界にはつきものです。権力と富を得たカトリック教会は、免罪符という商売に手を出すことにより、福音の真理から逸脱した教えを行っています。このような誤ったカトリック教会の教えに正面から抗議したのが、使徒パウロによる信仰義人の大切な教義に立ち返ったルターでした。パウロの時代にはユダヤ教の律法を守り行うことを強要したいで主義者たちがいました。そしてルターの時代にはお金を払って罪を許される、この免罪符を買うことによって救われるという誤った教えがありました。もしルターの時代にパウロが生きていれば、そんなことなど絶対にありえないと声を大にして異議を唱えたと思います。ルターが聖書の言葉に忠実に立ち返ることができたので、宗教改革の波はドイツからフランス、 フランスからオランダ、オランダからイギリス、ヨーロッパ全土に広がってきます。そしてカトリック教会の中でも組織の腐敗や誤った教えに気づいた修道士たちが内部で改革を始めました。今までは内向きであったカトリックの教会が世界宣教に目を向けるようになりました。本来のイエス・キリストの命令に忠実に従おうとしました。その結果、ルターの宗教改革の約32年後の1549年には、イエズス会の修道士であったフランシスコ・ザビエルが日本にも到着して、そして日本に福音がもたらされました。以後よく栄えるキリスト教。来年受験の方は以後いななく、以後よく栄える、覚えていてください。パウロにしてもルターにしても、もちろん聖霊の導きによって聖書の言葉の真理に立ち返ったために、福音の中心である信じることによって聖なる神に義とされるこの信仰義人の教義に立ち返ることができました。もし彼らがここで立ち返って抗議しなければ、今の私たちはここにありません。日本にも福音が伝わることはなかった。カトリック教会が腐敗してヨーロッパでキリスト教はなくなったかもしれない。神様の御心は福音が全世界の人に伝わること、伝えていくこと、私たちにとっても大切な信仰義人の教理であるということです。もうすでにこのイエス・キリストの福音を聞いて、主イエスを個人的に救い主として信じ受け入れている方は、今朝のパウロの信仰告白にあるように、今現在の自分の人生の中心に主イエスがおられるかどうか、もう一度確認したくてあります。いつも私たちの心の中の矛盾や葛藤は、古い自分が何とかしてこの自分の人生の中心に戻ろうとしています。それに対してしっかりと主が私たちの心の王座に座っておられるでしょうか。私たちの中心に主がイエス・キリストが生きておられるでしょうか。そのことを確認しなくてはなりません。まだ主イエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、あなたができることはただこの福音を聞いて信じるだけです。信じるだけで聖なる神の前に義とされます。正しいものとされます。清められたものとして変えられることができます。その福音とは、パウロがここで告白しているように、主が、神があなたのことを愛してくださっている、そして神があなたと永遠にその交わりを、関係を続けるために、永遠の命を与えるために御子イエス・キリストを十字架にかけてくださった、あなたのためにイエス・キリストがその命を十字架で捨ててくださった、この福音を聞き信じ受け入れるだけで、神の前に、聖なる神の前に義とされることを信じることをお勧めしたいと思います。父なる神は日々私たちに対して個人的に愛しておられることを伝えています。神と共にいつまでいることができるように誰よりも願っております。神は私たちの罪を贖い、許し、清め、御前に義と認められるために御子イエス・キリストを与えてくださいました。お祈りいたします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆をお褒めたたえます。今朝の御言葉をありがとうございます。またこのキリスト教の歴史の中にあって、パウロがアンティオクの教会の中にあって、ペテロの矛盾した行動や、またユダヤ教主義者たち異論を唱え、面と向かって反論したように、その誤りを指摘したように、同じように16世紀にルターが腐敗したカトリック教会の中にあって、その宗教改革を唱えたことを感謝いたします。
教会の歴史の中にあっても、すべてこの2人があなたの御言葉に立ち返り、あなたの御言葉の真理を通して、その真理を忠実に守り、行えたことを感謝いたします。そして今の私たちに至るまで、この日本に至るまであなたの福音が伝えられたことを覚え、感謝いたします。主どうぞ私たちも常に心の中心にあなたを置くことができますように。あなたを信じ受け入れた者として、心の中心にあなたがいつもいてくださいますように。もしまだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるなら、ぜひこの福音を聞き、ただ信じてあなたの前に義とされることができますように、清い者として受け入れられることができますように、その罪が許されて清い神と永遠に交わることができるように、また神に愛されているその福音を聞き信じることができるように導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。Amen.